Priestly garments and fine linen.
So, title は司祭が身につけていた上着とそれから清いホーリーな天布というタイトルです。
Let me first acknowledge that the inspiration for this message.
Can you say one sentence?
Let me first acknowledge that the inspiration for this message came from a Bible study that I lead with senior age people at Riverside Gardens Estate on Monday nights.
私は毎週月曜日に、月曜の夜にですね、パースにあるリバーサイドガーデン住宅街というところで年配の方を対象とした聖書の勉強会を開いてきています。
The study is Exodus, Learning to Trust God by James Reepson.
実は今日のメッセージはその勉強会の 最中に私の心に強く神様から与えられたものなんです。で、その時の勉強は旧約聖書の出エジプト記でした。で、私が教材に使ったのはジェームスリープサムとの書いた神を信じることを学べというものでした。
We were looking at the priest's garments and robes and how they were made to God's design.
その日、私たちは昔イスラエルの司祭たち、牧師ですね、イスラエルの司祭たちが着ていた上着、それから式服を調べました。そして神様がそれらをどのように作れと言われたのかについても調べました。
Let's read some of the descriptions. Exodus chapter 39 verses 8 to 14.
では実際に皆さんで聖書を見てみてください。出エジプト記39章8節から14節です。出エジプト記39章8節から14節です。ない方は私が読みますので聞いててください。ですね、ちょっといっぱい難しい名前が出てきますが我慢して聞いてください。彼はまた胸当てを巧みな細工でエポデの細工と同じように金色や青色、紫色、黄色のより糸で織った天布で作った。四角形で二重にしその胸当てを作った。長さ 1あたり幅1あたりで二重であった。それに四列の宝石をはめ込んだ。第一列目は赤目のトパーズ、エメラルド。第二列はトルコダマ、サファイア、ダイヤモンド。第三列はヒアシンス石、メノー、紫水晶。第四列は緑柱石、シマメノー、碧玉。これらを金の枠に入れてはめ込んだ。これらの宝石はイスラエルの子らの名によるもので、彼らの名に従い十二個で十二の部族のために印の彫り物が一つの名につき一つずつあった。
We see the beauty and richness of God's design.
皆さん、ここに、神様の本当に素晴らしい豊かな豪華なデザインを見ることが できますね。
The gold.The blue, purple, and scarlet yarn, and finely twisted linen.
金、それから青、紫、黄色の糸、そしてより糸で織った天布です。
Also, the 12 precious stones, one for each of the 12 sons of Israel.
それから12個の高価な石です。この12という数は、実はイスラエルの12人の息子の数なんです。
God changed his name from Jacob to Israel.
実はイスラエルとはアブラハムの息子だったヤコブのことで、後に神様によってその名がイスラエルと変えられたんです。
So each engraved like a seal with the names of one of the 12 tribes.
12個それぞれの宝石には12の部族のイスラエルの部族の印の彫り物がされていました。
These stones were near the hearts of the priests, symbolizing to me how the Israelites were close to God's heart.
これらの宝石は実は司祭たちが身につけていた式服の心臓に近いところに来るようにはめ込まれていたんですよ。私はこのことからいかにイスラエルの人々が神様の思いに近かったかを象徴しているように思えるんです。
Earlier in this same chapter, it talks of onyx stones mounted on the shoulder piece of the priest's garment.
この御言葉の少し前の部分に、司祭の上着の肩当てにもはめ込まれた縞目のの石について書いてあるんです。
Again, engraved with the names of the sons of Israel, symbolizing to me that they were carried on God's shoulders.
この石にもイスラエルの、つまりヤコブの12人の息子の名前が彫られているんですが、これもまた私には、神様はイスラエルの民をその神様の肩に担がれたのだということを象徴しているように思えるんです。
He was their savior who redeemed them and carried them out of Egypt.
神様はイスラエルの民の救い主であって、奴隷として働かされていたエジプトの地から彼らを連れ出してくださった神様なんです。
So our Savior Jesus Christ has redeemed us from sin and death and carries us out to new life with Him.
そして私たちの救い主であるイエス様も私たちを罪と死から救い出してくださり、イエス様と共にある新しい人生へと連れ出してくださる方なんです。
In Exodus 39, verses 27 to 31, again we read of the fine linen, finely twisted linen.
出エジプト記の39章27節から31節にもまた天布が出てきます。今度は撚り糸で織った天布と純金でできた清い額当てなんですね。額に当てる布。その上に実は文字が彫ってあるんですけど、読んでみます。出エジプト記、あ、ウィール？39章、27節から31節、27節から31節です。彼らはアロンとその子らのために織った天布で長服と天布で被り物と天布で美しいターバンと撚り糸で織った天布で桃引きを作った。撚り糸で織った天布や青色、紫色、黄色の撚り糸で刺繍してできた飾り帯を作った。主がモーセに命じられた通りである。ついで性別の記章の札を純金で作り、その上に印を彫るように主の聖なるものという文字を書きつけた。これに青紐をつけ、それを被り物の周りに上から結びつけた。主がモーセに命じられた通りである。
And the engraving, Holy to the Lord.
そしてその上に主の聖なるものという文字を彫ったんです。
All as the Lord commanded Moses, this was God's design.
これは皆さん、すべて神様ご自身がモーセに命じられたものなんです。そしてですから神様によるデザインなんです。
All these things are beautiful to think about and to see how God set out for the children of Israel how they should worship with the tabernacle and priests.
神様はイスラエルの民にどのようにして幕屋で祭司たちと、司祭たちと神様を礼拝したらよいのか、実はご自分で手掛けられたということなんです。そしてそのデザインは本当に美しいものだと思います。
How the priests dressed and the sacrifices they brought to the Lord.
一体 司祭たちはどのようにその美しい衣をまとって神に捧げ物を捧げたんでしょうかね。
But what about us? What does it mean for us now?
では今まで、その昔の話をしてきましたが、では私たちについてはどうなんでしょう。これらの神様のデザインは私たちにはどんな意味があるんでしょうか。
We have a very godly man who is a visiting speaker at our church sometimes in the evening service.
その前に話しておきたいことがあるんですが、実は私の教会の礼拝に時々来られてメッセージしてくださるとても信仰の深い男性がいます。彼はブライアン・ストーンさんと言います。
Yes. He's Emeritus Professor of Mechanical Engineering at the University of Western Australia, and he knows his Bible very well.
彼は西オーストラリア大学の機械工学の名誉教授で、聖書をとってもよくご存知の方です。
He often reminds us that it is good to look at the Old Testament as it is also God's Word.
ブライアン教授は、こうしばしば私たちに神様の言葉である旧約聖書を調べるということはとても大切なことであるけど、私たちは今新約聖書の神の契約の下にいることを覚えておかなければならないんだと念をされます。
But to remember, we are under the new covenant, not the old.
もう一度、新約聖書の神の契約の下にいることを覚えておかなければならないんだと念をされます。
So what do priestly garments and fine linen mean to us now?
さて話を戻しますよ。旧約聖書にある祭司たちの衣と天布とは現在の私たちにはどのような意味があるんでしょうか。
First, let's read 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10.
では最初、それではペテロへの手紙第一ペテロへの手紙2章4節から10節を読みましょう。ペテロは新約聖書なんですけれども、後ろの方ですね。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。
We see that if we know Christ Jesus as our Lord and Savior, we are being built into a spiritual house to be a holy priesthood in verse 5.
私たちがイエス・キリストを主であり、救い主として知るなら、今読んだ5節にあるように、私たちも実は清い司祭として。
And again in verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation.A people belonging to God.
清い司祭として霊の家に築き上げられるんです。そして旧説にあるように、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神の所有とされた民となるというわけなんです。
We saw in Exodus that the priest carried precious stones on his garments or robes.
先ほど見た出エジプト記の中で、司祭たちは高価な石の数々がはめ込まれている式服を身につけましたとありました。
Here in 1 Peter 2, we are like living stones, but even better, we see in verse 6, the chosen and most precious stone of all.
そして第一ペテロの2章には、今読みましたが、私たちは生ける石、生きてる石ですね、生ける石であるとあります。そしてもっと良いことに、6節の中には選ばれた最も尊い石であるとあるんです。
The cornerstone, Jesus Christ, the foundation and head of the church, which is made up of all who believe.
その中でも最も尊い石という石である、石杖の石ですね、それがキリストイエス様で、イエスキリストであって、彼が教会の土台なんです。
I say, someone recently told us and mentioned that we are living stones, not bricks, and because we're not all the same, and so we need to be built up and we rub each other a bit. So yeah, we're not the same. We're not bricks.
付け加えますけれども、私たちはレンガではないんです。レンガはみんな同じですけど、私たちは生きてる石なんです。石はみんな形が違うんです。けれどもイエス様がその石を積み上げて、違う一つ一つ違う形の石を積み上げてくださって、家ができるんです。教会というものができるんです。
These verses as well as telling of our priesthood also mention some of our functions or duties.
ちょっと付け加えますね。そのイエス様が教会の土台、そして柱なんですね、一番頂点。そして神を信じる私たちを生ける石として教会を作っていかれます。これらの聖書の言葉は、今読んできた聖書の言葉は、私たちが清い司祭であると言ってるんです。
This is not about having some official role in a church like a pastor or a minister, but as believers.
そして実は私たちの役割、任務というか役割についても説明してるんですよ。それは教会の牧師に言ってるんじゃないんです。キリストイエス様を信じる全ての人が持つ役割のことを言ってるんです。
The New International Version Study Bible gives us some information about our priestly roles as believers, you and I.
新改訳聖書を学ぶという本があるんですけれども、それにはあなたも私も、そして全て信じる者に与えられている司祭としての役割が次のように書かれてあります。
We are to first reflect the holiness of God and our high priest Jesus Christ.
一つ目、神様と最高司祭であるキリストの清さをあなたを通して映し出しなさいとあります。
Secondly, offer spiritual sacrifices.
二つ目、私たちの役割は霊的な捧げ物を捧げなさいということです。
Some New Testament examples of spiritual sacrifices are
新約聖書が例としてあげているこの霊的な捧げ物とは、
Our bodies in Romans 12 verse 1.
私たちの体なんです。それはローマ人への手紙12章1節にあります。
Offerings of money or goods in Philippians 4 verse 18.
お金や品物、それはの捧げ物、それはピリピ人への手紙4章18節にあります。
Sacrifices of praise to God in Hebrews 13 verse 15.
そして賛美、イエス様を賛美する捧げ物なんです。これはヘブル人への手紙13章15節にあります。
And sacrifices of doing good in Hebrews 13 verse 16.
そしてもう一つ、善を行うことです。これはヘブル人への手紙 13章16節にあります。
Thirdly, intercede or pray for others before God.
2つ目が捧げ物でしたね。3つ目は他人のために神様に祈ることです。
And fourth, represent God before other people.
4つ目は他人に対して自分が神様の代理となることなんです。
And in verse 9 of 1 Peter chapter 2, declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.
第1ペテロの2章9節にはこうあります。こう記されています。あなた方を闇の中から驚くべき光の中に招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのですと、私たち神を信じる者の役割をこう記しているんです。
What a privilege and responsibility to be called every one of us who believe.
皆さん、なんというこれはなんという私たちにとってなんという特権であり責任であることでしょう。
To declare the praises of our Heavenly Father and the Son, our Savior.
神を信じる者すべて、すべてのものが天の父なる神様と救い主イエス様を賛美するように召されているんです。
And what priestly garments are we called to wear?
では皆さん、ここで私は考えてほしいんですが、召されている私たちはどのような式服を、司祭としての式服を着るようにと言われているんでしょう。
Let's look at Colossians chapter 3 verses 12 to 14.
コロサイ人への手紙、新約のコロサイ人への手紙3章の12節から14節に書いてあります。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
So these are the garments we must put on, as it tells us here to clothe ourselves.
これが私たちが司祭としてこの世で今身につけなければならないものなんです。
Not the outward show of clothing,but the actions and attitudes that reflect the love and nature of our wonderful God.
私たちが今着ている服の外見ではないんです。素晴らしい神様の愛と性質、その神様の性質を反映する行い、そして態度なんです。それが私たちが司祭として身につけなければならないものなんです。
As God's chosen people, holy and dearly loved, these are the things we must clothe ourselves with.
なぜなら神に選ばれたもの、聖なる愛されたものである私たち。
Compassion, kindness, humility, gentleness, and patience.
憐れみ、親切、謙遜、優しさ、忍耐、これなんです。
Bear with each other. Forgive others as the Lord forgave you.
互いに忍び合い、主があなたを許してくださったように、互いに愛し合うんで、許し合うんです。
And over all, put on love that binds them all in perfect unity.
そしてこれらすべての上に、完全な結びの帯として愛を身につけるんです。
Jesus said in John chapter 13, verses 34 and 35,
イエス様はヨハネの手紙13章34節から35節の中でこう言われています。
A new commandment I give you.
あなた方に新しい掟を与える。
Love one another as I have loved you.
互いに愛し合いなさい。私があなた方を、あなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。
So you must love one another.
あなた方も互いに愛し合いなさい。
By this all men will know that you are my disciples if you love one another.
互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。
What was new about this new commandment?
では、この新しい掟の新しいこととは何ですか?
It was to love as Jesus loved, with his sacrificial giving love.
それは、ご自分の体を犠牲にするほど私たちを愛してくださったイエス様のように人を愛することなんです。
If we do these things, we, like the priests of old, can help point people in God's direction that he may be praised and others may be drawn to him for salvation.
もし私たちがイエス様が愛したように人を愛すれば、昔の司祭たちのように人々に神の道を示してあげることができ、人々がその素晴らしい神様をあがめ、救いの道へと導かれていくんですよ。
And finally, fine linen.
それでは最後にもう一度甘布です。
We read earlier from Exodus chapter 39 that fine linen was mentioned a number of times in reference to priestly robes.
最初の方で読みました出エジプト記39章にあったように、それは司祭が着た式服の説明の中に何度も出てきましたね。
In the New Testament we have a reference in Revelation chapter 19 verses 6 to 8。
実はこの甘布のことは新約にもあるんです。新約のヨハネの黙示録19章6節から8節の中にあるんです。ヨハネの黙示録19章6節から8節です。読みます。ヨハネの黙示録19章6節から8節読みます。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く、清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。
Yes. This beautiful picture of a wedding helps express the relationship between God and his people.
この美しい結婚式の状況は神様と神様を信じる者との関係を言ってるんです。
Jesus Christ the groomAnd we the believers here and around the world are the bride, the church.
イエス・キリストが花婿で、世界中の神様、世界中で神を信じる人たちが花嫁なんです。
Fine linen stands for the righteous acts of the saints, those who are saved.
そして花嫁が身につけるこの清い甘布は、魂が救われている生徒たちの、神の子たちの正しい行いを象徴しているんです。
Therefore we must carry out the righteous acts of service and sacrifice we have been considering.
ですからこの 私たちは、この清い甘布を身につけている私たちは、正しい奉仕の行いと霊的な捧げ物、神様を、ワーシップ、礼拝するということですね。正しい奉仕の行いと霊的な捧げ物をずっと行っていかなければならないんです。
We should all live a life of loving God and loving each other as Christ loved us.
私たち一人一人、神様を愛し、そしてイエス様が私たちを愛してくださったように、お互いに愛し合っていくことが大事なんです。
Okay. We read? Yeah, okay. 1 Peter chapter 4, verses 7 to 11.
最後に、それでは第一ペテロの手紙4章7節から11節を読んで終わります。第一ペテロ4章7節から11節です。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。
アーメン。